1. 新春対談企画。越野純子さんと語る、町の未来をつくる文化の力。枚方市長、伏見隆×デザイナー、越野純子さん、in 総合文化芸術センター。お二人の写真があります。2025年10月に閉幕した大阪・関西万博は、数多くの文化に触れる機会を私たちに与えてくれました。今年の新春対談は、デザイナー越野純子さんを迎え、大阪・関西万博、そして55年前に大阪で開かれた大阪万博の両方を振り返りながら、私たちが未来を作るために大切な考え方とは何かについて語り合います。問い合わせ、広報プロモーション課、電話 841-1258、ファクス 846-5341。越野純子さん、プロフィール。大阪府立岸和田高等学校から文化服装学院に進み、デザイン科在学中に新人デザイナーの登竜門といわれる総演賞を最年少の19歳で受賞。以後、デザイナーとして活躍。1970年、大阪万博では、3つのパビリオンのユニフォームをデザイン。2011年11月、キューバ国家評議会から、キューバ友好勲章を受賞。2021年5月、日本とフランスの文化交流に大きく貢献したとして、フランス政府から、レジオン・ドヌール勲章・シュバリエを受賞。2025年の大阪・関西万博では、大会運営に助言するシニアアドバイザーを務めたほか、ボランティアスタッフのユニフォームを監修するとともに、タカラ・ベルモント社の展示スタッフユニフォームもデザイン。同年11月、文化勲章を受賞。岸和田市出身。史上最年少で総演賞を受賞。ファッション誌総演の創刊20周年を記念して、1956年に創設されたファッションコンテスト、新人デザイナーの登竜門とされ、これまで高田健三さん、健三、山本洋次さん、洋次山本なども受賞。19歳での総演賞受賞は、最年少記録で2026年で100回目を迎えるが、現在でも破られていない。写真、第7回総演賞受賞作品のコバルトブルーのコート、2025年10月2日撮影。写真終わり。万博を2度できたことが大阪発展の証。市長、本日はお忙しい中、枚方に足を運んでくださりありがとうございます。この度は文化勲章の受賞、誠におめでとうございます。越野純子さん、以下越野。ありがとうございます。本当にこれ以上ない素晴らしい勲章をいただくことができました。私の場合、きっかけはファッションですけれど、それだけにとどまらず、デザイナーとしていろいろなジャンルにも挑戦してきたことが文化の発展につながったと評価していただけたのかなと思いますね。デザインって単純な言葉ですけれど、ファッションのことだけでなく、生活全体、つまり文化的な事柄をいかに美しく合理的にするかということなんです。文化勲章は夢のまた夢でしたから、本当に嬉しいです。市長、ニュースで知ったときは、私もとても嬉しくなりました。先日、大阪・関西万博の閉幕日にお会いしましたが、大阪・関西万博といえば、越野さんは開催の6年前からアドバイザーとして関わっておられました。また、1970年に大阪で初めて開催された万博でも、パビリオンのユニフォームを手掛けられるなど、大阪での2度の万博に携わられています。 そんな越野さんがそれぞれの万博で印象に残っていることはありますか？越野、1970年の万博はまっさらでした。世界とのつながりをどのようにすればいいかもわからない時代で、とにかく何をやっても新しい。私がユニフォームをデザインした3つのパビリオンは、コンセプトも依頼した人も全く違ったので、とても大変でしたけれど、同時に全てが挑戦と発見の場でした。夢中で取り組んでいましたね。市長、私は当時2歳でしたが、映像を見るだけでも当時のエネルギーが伝わってきます。2025年の万博はいかがでしたか？越野、今回は大人の万博だと思います。大阪で2度目の万博を開催できたことこそが、55年間人や街が発展してきた証拠で、とても大きなことだと思います。2度の万博を経験できた都市は多くはありませんから。ただ、万博そのもののあり方は大きく変わっていないんです。万博の面白さは、世界の文化が一気にやってきて、公平に見せられること。万博会場では世界の境界線はありません。安全面で実際には訪れることが難しい国の文化にも気軽に触れられる。そうすると、万博会場のように世界も平和になるんじゃないかって思わせてくれるんです。市長、様々な国の文化を体験することで、海外との距離が近くなったような気がしますよね。私も友好都市のオーストラリアローガン市長とパビリオンを一緒に回って、インドネシア間ではインドネシアの方も含めて3社で交流しました。他にもチェコはこれまで関わりはなかったのですが、万博のため来日されている時に知り合ったんです。今後もこのつながりを大切にして、例えば市内企業と海外企業の経済交流など様々な機会を作っていきたいと思っています。理屈ではなく体験できる機会を。越野、世界とつながった経験は特に子どもたちにとってすごく大きいと思うんです。例えばヨルダン間では現地の砂漠の砂を実際に持ってきて、来館者はその上を歩くことができた。そういうことを子供の頃に体験すると、将来ヨルダンに行ってみようとか、世界を身近に感じるようになるかもしれない。他にも建築を見て建築家になりたいとか、何かに目覚めるきっかけがたくさんあるのが万博なんです。市長、本当にそう思います。枚方市からも、学校単位で万博に行くだけでなく、ブラスバンドの演奏や廃材を使って作った未来の街の展示など、子どもたちが万博会場の中で表現する取り組みをたくさん行ってきました。また、多くの市民や事業者との競争による地域経済活性化や街の愛着向上に取り組んだ枚方万博では、市の地域資源を生かし創出した特産品や、市内の盆踊りチームが披露する河内音頭の源流、型の節など、市の魅力を万博会場から世界に向けて発信したんです。そういった企業や団体を支援する市の取り組みが評価されて、博覧会協会が行うアワード企画中では、自治体で唯一、競争パートナー賞を受賞することができました。子どもだけでなく大人も万博での体験で何かに目覚めてもらえていたら嬉しいですね。中、博覧会協会が行うアワード企画。万博のテーマに沿ったプログラム、チームエクスポ2025で実施された投票企画、みんなで選ぶチームエクスポ。中終わり。越野、またこれからの55年につながる大きな経験になったと思いますよ。市長、子供の頃の経験は特に将来に影響するとお話しいただきましたが、越野さんはご自身の幼少期の経験で 今につながっていると感じることはありますか？越野、私はやっぱりだんじり祭りですね。高校生の頃までだんじりの綱の先頭を持って走っていました。今でもその勢いみたいなものが体に刻み込まれています。昔、パリで仕事をしている時は、毎年行われる大きなイベントがだんじり祭りの日程と重なっていて、ずっと行けなかったんです。そんなある年、仕事がうまくいかず、とても落ち込んじゃって、思わず実家に電話をして、太鼓や笛、お囃子を電話越しに聞かせてもらったら、涙が出てきてね。それくらい私にとって、だんじり祭りは今も昔も大切なものなんです。市長は、幼少期の頃は何かに熱中していましたか？市長、私は小学生の頃から野球に熱中していました。今でもスポーツは全般的に好きですね。子供の頃にしていた好きなことは大人になっても変わらないなと思います。越野、そうですね。でも好きなことでなくても子供の頃の経験は大人になった時にすごく影響しますよ。私の母は洋裁店を営んでいましたが、そのお客様のところにたくさん習い事に行きました。おこととかお茶とかね。母が勝手に決めるので好きも嫌いもなく、長くは続きませんでしたが、それでも当時の経験で身についた基礎が大人になってからすごく糧になっていると感じます。今考えたら本当に良かったですね。市長、感受性が強い子供の頃の経験はとても印象に残りますよね。越野、そうですね。万博もそうですけれど、子供の頃は特に理屈ではなくて体験なんです。いろいろな体験をさせてあげると自分の好きなものに目覚める。だから何でもやってみること、それと大人が子供を褒めてあげることも大事ですね。私は昔から絵を描くことが好きですけれど、そのきっかけは学校の先生にそれいいねって褒められたことなんです。褒めてもらった時にポンポンと肩を叩かれた感触が今でも残っている。それがずっと自分の自信になっているんです。自分の中にぶれない芯を持つこと。市長、絵が好きだというお話がありましたが、高校卒業後は東京の文化服装学院に進学され、19歳の時にはファッションデザイナーの登竜門とされる総演賞を受賞されていますね。越野、絵が好きで続けたかったし、実家の洋裁店は姉が継ぐものと思っていたので、当初は服飾の世界に進むつもりはなかったんです。けれど運命みたいなもので、いろいろな人の縁が重なって、ファッションの世界に進みました。そうしたら上京してすぐ、19歳で総演賞をいただくことができて、それが自分の中でもとても大きかったです。肩書きができたことで仕事が来るようになった。二十歳の時には自分でもプロだと思うようになっていました。市長、本当に若い時からご活躍されていたんですね。その後、活躍の場を海外にも広げられていますが、パリに初めて行かれたのは何歳の時ですか？越野、24歳くらいの時ですね。当時はもう越野家は家族全員ライバルで競争でしたから。誰が最初に海外で仕事をするかってね。市長、お母様とも競争されていたんですね。同じ業界に身を置く越野家らしいエピソードですね。本当に長く第一線でご活躍され、今なお走り続けておられますが、お仕事をされる上で、一番大切にされてきたことはどのようなことなのでしょうか。越野、ぶれないことですね。いろいろなことをやる中でも自分に芯がないといけない。私の場合のそれは絵ですね。アートとしてだけでなく、ファッションの仕事も、まずはデザイン画から始まりますから。だから小さい頃にたくさんの経験をしていろいろな人に出会って何かに目覚めることがすごく大事だと思うんです。 新しい発想に大切なのは動くことと遊び心。市長、実は越野さん、最近はお仕事で枚方にも何度か訪れてくださっていますよね。枚方にはどのような印象をお持ちですか？越野、枚方といえば七夕でしょう。天の川とかがあってエレガントですよね。市長、伊勢物語にも在原業平が天の川流域で詠んだ歌が残っているんですよ。門徳天皇の第一皇子である惟喬親王にお供をして、枚方へ狩猟に訪れた時に詠んだ歌です。歴史のある川なので、天の川はもっと親しまれる川にしたいと考えているんです。他にも別荘の渚の院は桜がとても綺麗で、渚の院で詠んだのが、世の中に耐えて桜のなかりせば、春の心はのどけからまし、という桜の歌です。越野、有名な歌ですよね。枚方といえば、あとは菊人形ですね。菊人形は今はやっていないんですか？市長、枚方パークでの大菊人形展は終わってしまったのですが、今は市民の方々が技法を受け継いで、市役所前の公園などで、毎年秋に開催している枚方菊フェスティバルで展示しています。越野、生きた花を服に見立てて展示するなんてなかなかない発想ですよね。枚方はそういう面白い発想を取り入れられる地盤があるところがとてもいいと思いますよ。歴史や文化を大切にすることで未来など何かにつながるものができてくる。新しい発想でどんどんやっていくといいのではないかと思います。市長、越野さんはこれまでたくさんのデザインやファッションを生み出してこられました。新しい発想をするために大切にしていることはありますか？越野、自分がまず動くことですね。机とペンがあるから何でもできるわけではないでしょう。遊びの中からも生まれてくるものって結構多いですよ。1996年に私はキューバでファッションショーをやりましたけれど、当時の日本ではキューバはほとんど知られていない国だったんです。ところがパリではカリブ海にあるキューバは夏にバカンスに行く国だったんです。実際にキューバに行ってみると音楽とダンスが盛んで、すぐにここではきっとすごいショーができると感じ、開催に向け動きました。実際、とても素晴らしいショーができて、今でも大好きな国です。デザインでも何でも遊び心が大切ですよ。市長、遊びの中から仕事につながることが見つかることもあるんですね。私も日々の生活をもっと大切にします。面白い街にするためには、貪欲にいろいろなことに取り組んでいかなければなりませんね。多様な文化が出会うことで未来につながる。市長、最後により良い枚方市の未来を作るため、行政が大切にしていくべきことについて考えをお聞かせいただけますか？越野、枚方はちょっとお堅い印象があります。型にはまりすぎていたら面白くないですよ。アート性のある世界を目指して個性をもっと引き出せるようにしたらどうでしょう。たくさんの個性が出会えば爆発的に面白くなります。そのためにはポイントになる場所があるといいですね。この総合文化芸術センターはとてもいいと思います。何度か来ましたけど立派なホールもあるし音もとてもいいですよね。市長、ちょうど今日は市内の小学生がセンターのホールでコーラスの発表をしていたんです。このホールは有名なアーティストが講演するだけでなく、市内の芸術家や子どもたちが表現できる場にもしたいんです。越野、万博をきっかけに久しぶりに大阪で仕事の縁ができましたけど、大阪はやっぱり面白い街です。数えきれない要素を受け入れる力がある。街づくりは仕切りすぎず、多様性をフェアに受け入れることが大切だと思います。その街の歴史や文化も大切にしながら、 多様な文化が出会うことで未来につながるものができていくのではないでしょうか。市長、いろいろな人との出会いを大切に、愛着を持ってもらえる街になるよう、これからも取り組んでいきます。本日はありがとうございました。越野さんもぜひ、また枚方に来てください。越野、枚方を何度か訪れるうちに、すごく心の距離が近くなった気がします。今度、枚方コレクション、略して、枚コレとかやってみましょうか。市長、それは面白い。ぜひお願いします。大阪での2度の万博と、越野純子さんが手掛けたユニフォーム。1970年の大阪万博では、建築家の黒川紀章さんや、音楽家の一柳俊さん、当時通商産業省の坂井太一さんなどから依頼を受け、3つのパビリオンのユニフォームを担当。流行の最先端だったミニスカートやパンタロンなどをデザインに取り入れた。写真。写真左から、タカラビューティーリオン、ペプシ館、生活産業館のユニフォーム。写真終わり。2025年の大阪・関西万博では、前回に引き続き、タカラベルモント社の展示スタッフのユニフォーム。右写真左端をデザイン。シルバーを基調としたユニフォームは未来をイメージしたもの。また、市内企業が出展したレストランやボランティアスタッフが着用するユニフォーム。右写真中央及び右端も監修。性別を問わず誰もが似合う機能的なデザインに仕上がった。なお、写真はいずれも市主催、越野純子の万博デザイン展で2025年10月2日に撮影。越野純子さんの本、絵画を中央図書館で展示します。展示期間、1月6日火曜から12日祝日、開館時間午前9時30分から午後7時、土曜日曜祝日は午後5時まで、金曜休館、中央図書館4階、無料、展示している書籍は、館内でのみ閲覧か、直接会場へ。写真、11月から12月に、障害学習交流センターで展示していた時の様子。写真終わり。本文内に写真があります。椅子に座って対談する越野さんと市長。越野純子さんの絵画作品の前で、作品を真ん中に両脇に立つ越野さんと市長。迷いなく色紙を書き上げる越野純子さん。写真終わり。